こんにちは、みかんだよりです。この番組は断書の中学生みかんちゃんの日常とその障害に関してお話をしています。今日は歯科矯正のことについてお話をします。みかんちゃんね、受け口なんですよ。不正咬合っていうやつですね。下の歯の方が、下顎の方が前に出てるんです。ですけど、こうなんていうんですかね、それほど、まあ顎をね、こうグッと出すような姿勢をしてないので気がつかれないことも多いんですけど、実はね結構出てるんですよ。それで前歯が下がって、こう前歯で物を噛み切ることができないぐらいにちょっと開いちゃってるわけなんですね。そうするとどういう食べ方になるかっていうと、後ろの歯の方で、だからちょっと横の方で噛み切る、っていう感じの動作をして、なおかつ、まあ、奥歯の方でこう噛んで咀嚼しているという状態なんです。これで、もっとね、小さい頃はもう自然に治るかなと思ったんですね。治るかなって思った根拠の一つは、まず自分、私がですね、小学校低学年ぐらいの時は不正咬合だったんですよ。なんですけど、こう歯医者さんにね、まだ顎とかの成長期だから、こううまいところね、導入っていうのかな、誘導してやればこれは治るって言われて、それでなんていうんですかね、こうアイスクリームのさじ、木でできたアイスクリームのさじみたいなもので、上の歯のその下にそのサジをね突っ込んで、要はグイッとこう前、上の歯を出して前、下の歯を引っ込めるみたいな、そういう動きをね、こう癖づけるみたいな、そういうことによって、これは治ってくるよみたいな話だったんですよ。それで実際問題ね、私治ったんですよ。なので、こう明らかにこう上の歯がね、こう前に出てるわけじゃないし、ちょうど月々っていうんですかね、ぐらいのところで収まって、ちゃんと前歯で物も噛めますし、まあ、そんなにね綺麗な歯並びってわけではないんですけれども、まあ、それほどガタガタっていうわけでもないっていう感じに収まったんですね。それと同じことが息子も起こったんです。息子がですね、もう今22、23になる息子がいるんですけれども、その息子もやっぱり小学校低学年の時に同じことを言われて、それで、そのように努力して、まあ、結局ですね、自分の舌で上の歯をちょっと押すみたいな動作ですね、そういうことをちょっと心がけるっていう、そういうのを併用して、ちゃんと治ったんですよっていうね、2つの成功例があるので、こう小さい頃っていうのはまだね、その顎の大きさっていうのが決まってませんので、自分がね努力というか、そういうことでなんとかなるだろうとか思っていたんですけれども、まあ、ちょっとみかんちゃんの場合はどうもそのレベルではないぐらいに顎の方が出てしまっているとね、下顎の方が出てしまっているということがあるようなんですね。それでこう正式な歯医者さんに、大学病院とかのね歯医者さんに見ていただいているんですけれども、定期的に地域のね普通の虫歯とかの管理は近所の歯医者さんに今通ってるんですけれども、まあ、時々そういう矯正であるとか、そういう大きな相談をするときには、そういうね手術とかが可能な病院っていうことで、時々大きな大学病院の方の歯医者さんの方にも行ってるんですね。まあ、これはダウン症の場合は歯がガタガタな人が多くって、保険で矯正が可能っていうこともありまして、今後ね矯正を視野に入れていくのであれば、定期的に歯医者さんに相談していなくてはいけないっていう事情があって、それでその大学病院の方の歯医者さんと、それから日常の虫歯の管理としての近所の歯医者さんに行ってるんですね。近所の歯医者さんは3ヶ月に1回ぐらい行って、その時に今歯磨き指導であるとか、今後もし虫歯になった時とかの治療をスムーズにするために、型を取る練習とかね、そういうのも随時やってもらったりとか、そしてまあ最後にフッ素塗ってもらってとかね、途中のまあ磨き残しみたいなのをチェックしてもらったり、そういう感じでこう近所の歯医者さんとは有効な関係を築いているんですけれども、時々そういう大学病院1年に1回とかね、行って、まあ 今の状態はどうなのかってことを見てもらってるんですね。それでだいぶ前にやっぱちょっとこの子の、歯の不正咬合のレベルはそのワイヤーとかをね歯にくっつけて動かす矯正レベルでは無理かもしれないっていうふうに言われたんですね。それで、だいぶね今成長が、中学生になって落ち着いてきたっていうこともあって去年でしたかね、歯医者さんに行った時にもう一回相談をしたんですよ。そしたらやっぱりこれはみかんちゃんのレベルは骨切りレベルですって言われたんですよ。骨切りですかっていうことでですね、こう手術をしなくてはいけないっていうレベルだということだったんですよ。それでね、その時はふーっと思ったんですけれども、ちょっとその話を近所の歯医者さんの方でもしたんですね。そうやって言われちゃったんですよってことでね、近所の歯医者さんはその矯正は専門ではなくって、週に1回とか、それで月に何回かその矯正の専門の歯医者さんがその、歯医者さんに来てくれて、それで矯正をやっているっていうタイプの歯医者さんなんですよ。なのでそのいつもお話ししている歯医者さんは矯正の専門家ではないんですけれども、なんとそのご本人がそういう骨切りレベルの矯正を経験した経験者だったんですね。なのでそういう詳しいお話が伺えたんです。じゃあ一体どうするのかっていう話なんですけれども、顎のところをね骨切りして、それでそこを縮めて、それで顎を奥に引っ込めるっていう手術なわけなんですよ。ね、よく美容外科の人とかでね、骨切り出てきますよね。顔が大きいのが嫌だからって言って、なんかよくわかんないですけど、そのどこの骨を切ってるのか、そういうのをね、こう、美容整形して神経科手術したり、そうやって形でうちのみかんちゃんもなんですけど、顎が出てしまっている人ね、ちょっとグーってこう猪木顔っていうんですか、そういう風になってしまっている人が手術をするっていうね、そういう骨切りですよ。そうすると骨切りするとどうなるかなんですけれども、もちろんその手術は麻酔して痛いです、麻酔してやるんですけれども、そのあと2週間ずっとそのギブスをつけっぱなしで、それで口の大きさが要は1センチ以上開かないみたいな感じになるらしいんですね。なのでしばらく間流動食だと。それでその間ずっとある程度痛いわけですよね。それに耐えなくてはいけないし、流動食でしょ。それで、その後もね、やっぱりその手術の後って安定してくるまでっていうのの制約があるっていうのと、せっかくこう手術してもその口のねちゃんとしたところに舌が収まっていないとか、そういう事情でまた悪影響っていうんですか、歯並びに悪い影響が起こってしまうこともあると。それでとにかく痛い手術に耐えて、その後もその歯磨きとかそういうので歯を清潔にしなくてはいけないっていうような観点からいくと、本当に本人がこれは頑張ってやるぞっていう強い気持ちを持っていないとこれはお勧めできませんって言われてるんですね。そうで、歯医者さんが自分の体験の上でそういうことをやっぱりおっしゃるわけなんですよ。ただもちろんね、ちゃんとした手術ですし、症例自体は多いですから綺麗に手術はできるわけなんですよね。そうすると美的な面でも良くなるし、あと前歯でねしっかり物を噛み取ることができる、そういうことのいい点がありますし、その歯の咀嚼が良くなるわけですよね。そうするともちろん健康につながる、あと 発音が滑舌が良くなる可能性もあるっていうことで、その痛さとその2週間とかのねそういう流動食っていうそういうデメリットを乗り越えられるのであれば、もちろんすごく有効なものではあるんですけれども、 そこがね一番大変なところですからね。本人のちゃんとした強い意志がないとダメだっていうお話だったんですよ。それでこの前ですね、インスタグラムを見ていて、ほぼねみかんちゃんと同い年ぐらいの女の子が、あのお母さんのねが書いてらっしゃったのが、やはりみかんちゃんと同じように、不正高校で、そうすると手術レベルだっていうことをね先生に言われて、まあ悩んでるけど、その本人がね、まあ書いてらっしゃるところによると、うちの子はあんまりどうせよく分かってないのでっていうことを書かれてたんですね。まあちょっとあの実際のところね、お目にかかってみないと分かんないんですけれども、まああのもしかしたらちょっと何て言うんですかね、理解とかそういったあれでも、あの知的の方でね、重度とかそういう感じのお子さんなのかもしれませんけれども、だからなるべくね、その分かってないのであれば、もう親の判断でその手術をしたいっていうことをね書かれてて、なるほどなと思ったんですよね。そういう、これもどうするかっていう決定をね、その知的のある子が本当の意味でできるのかどうかっていうのは難しいですよね。なんですけど、やっぱ手術とかそういったものである程度痛いとか分かってって、そういった場合は自分のね本人の意思も大事だし、その辺のバランスをね、その手術とそこの前後のね何数ヶ月っていうんですかね、を乗り越えればもちろんいいね状態に持っていけるってことは親は分かってるし、そこの知能、分かるだけの知恵というか知能があれば受けることができるかもしれないけれども、やっぱり痛いの嫌だってね思う人もいますよね。だからもうそこっていうのはどっち柄がどうやって判断すべきなんだろうなってすごく考えてしまいましたというお話です。まだね、あのどちらにしてもこの骨切りとを伴うあのことが、手術ができるのは完全に体の成長が止まってからの話になりますので、一応ねまだ今中学3年生で、まあ成人するまでぐらいはあの大きくなる可能性もありますので、うちのみかちゃんまだ小さいですけどね、135センチっていうところですのでね、まだまだちっちゃいんですが、まあこのままコンパクトかもしれませんしね、けどまあちょっと成長する可能性もあるっていうことで、あの成人した後ぐらいにね、そういうもしかしたらそういうことをやるっていう風に、ね、なるかなとかね、そういうことをいろいろ考えながら考えさせられましたということですね。まあ本当にね、すごくね、例えば美的センスっていうか、美しくなりたいみたいな気持ちがむっちゃ上がってきて、これ今後ね思春期で、そうするとあ、なんか美人になれるんなら、そういう骨切り手術してもいいわってもしかしたら思うかもしれませんしね、そしたらその痛いのにも耐えれるって言い出すかもしれないので、まあ、今後どうなるか分かりませんが、まあ、もうちょっとね動向を見守っていきたいなと思っていますということで、今日はみかんちゃんの矯正のお話をさせていただきました。最後までお聞きいただきありがとうございました。良い一日をお過ごしください。さようなら。